環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は
向井ひろみと
武田由紀子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
実はですね、はい、この間2月11日なんですけれども、はい、嵯峨野高校の高校生のパネル発表会というのに行ってきたんですね。で、まあ、嵐山をフィールドワークにしたり自然環境や、文化やそれからサイエンス、いろんなさまざまなグローバルな視点からもなんですけど非常にコアな地域の問題課題なんかをこう突き詰めて皆さんが検討していくそんな内容だったんですけどもね、非常に素晴らしい発表でした。
うん、楽しそう。
はい、
今日はじゃあそんなお話なんかもお聞かせいただけるということで、はい、はい、皆さんも楽しみなさってください。ではこれから15分間よろしくお付き合いくださいませ。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
ね、さっきもお話をさせていただきましたが、はい、嵯峨野高校 のいろんな、ね、フィールドワークというふうなことの取り組みを前回も実は嵯峨野高校の先生に来ていただきましてお話をしていただいたんですけども、今日も、はい、来ていただいてます。
伊藤文明先生です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
先生、少しだけ振り返りなんですけども、はい、これは、コスモス科というところから端を発して、SSH スーパーサイエンスハイスクール、それから SGH スーパーグローバルハイスクール、まあ、それ文科省に申請をして、まあ、下ろしていただいてというふうなことで活動をしていってる授業というふうに認識をしたらよろしいですかね。
そうですね、京都コスモス科はそうですけれども、それ以外にも普通科の方もこの取り組みに関わっております。はい、
なるほど、両方で取り組んで、
はい、全校的に関わっている、
全校的に関わっているということなんですね。はいはい、実は私も嵯峨野高校の卒業生なんですけど、私の時代にはなかったですね。先生、
そうですね。
何年前からでしたですかね。
SSH の指定を受けたのが5年前です。
5年前から。
SGH の指定が3年前からです。
はい、なんかいろんな取り組みをされてて、例えばなんか小倉山のところを取り組んで、はい、来られたというのもあったかと思うんですけども、はいはい、どんな感じでしたですかね。
そうですね、この SGH とか SSH の取り組みの中で、まあ、課題研究というのをやっておりまして、で、生徒たちが、まあ、その中でフィールドワークに出かける。で、例えば小倉山、今その鹿の害とかですね、
はい、
がありまして、どういうふうにその山を守っていくかということで、地元の人、京都市なんかもね、はい、取り組んでるところです。で、そこへ行ってですね、上尺工事の和尚様、長和尚様からですね、お話を生徒が直接聞くとかですね、そのようなフィールドワークの機会を設けております。
なんか松も植えたとか聞いたんですけど。
そうですね、松の植えてることについての説明を受けた、実際には行けなかったんですけど。
あ、なるほど。
はい、
なんかね、いかだを作ったりだとか。
そうですね、
この間も奥嵯峨の方ですかね、はい、そういったところにも、はい、聞きに行ったり、
はい、
保証会さんですとか、はい、そういったところで発表、中間発表をしたりというふうのに、はい、見させていただいたんですけど、はい、それぞれどんな取り組みをしてるんでしょうか。
そうですね、まあ、生徒たちが嵐山にフィールドワークに行って、うんうん、まあ、従来ですね、昔から嵐山はですね、京都府の北部で、切り出された木材がですね、いかだという形で組まれてですね、川を流れて、そして京都の町づくりにその木材が生かされてきたと、そういった昔のですね、はい、まあ、人と木材と川の結びつきを体験しようということで、嵐山の堰がある上の水が豊富にある深いところがあるんですけれども、そこでですね、いかだを組んで実際に乗って体験するとか、
すごい、
そういった取り組みとかですね、まあ、奥嵯峨は町並み保存館というのがございまして、はい、町並み保存するために地元の方が熱心に取り組んでおられるんですけども、そこへ行ってお話を聞くとかですね、まあ、その地域の勉強するとき、まあ、環境 勉強するときですね、まあ、よく言われる環境教育で言われる3つの要素、環境の中で、そして環境について、そして環境のためにという3つの視点ですね、その環境の中でというところですね、実際にフィールドワークに出かけて、自分たちで肌で感じて そこの環境をどうしていったらいいのかなということを生徒たちが考えているところです。
まさにね、環境市民の課題としているようなところに合致するようなところですね、はい、まあ、持続可能な社会を目指してというふうなことで取り組んでらっしゃるということですかね、
はい、
他になんかその細かな、まあ、ラボという呼ばれる取り組みをされて、はい、グループごとにされてるんだと思うんですけども、はい、なんかこう主だったラボ、
そうですね、まあ、どの科目もですね、はい、失礼しました、どのラボもですね、はい、それぞれ独自の取り組みをしていて、はい、面白いんですが、いくつか例を挙げさせていただきますと、ソーシャルビジネスラボであるとかですね、
はい、
伝統文化のラボとかですね、
はい、
あるいはその、まあ、グローバル環境ラボとか、はい、いろいろなラボがあります。
かなり幅広いですね。
そうですね、なんかもういろいろ生活全般についてっていうふうなことでしょうか、
はい、
まあ、場所が嵐山になってるんですかね、
はいはい
はい、なかなかこうそういうことに授業の中でというか科目の中で限定してっていうのは難しいかと思うんですけど、はい、これは何という科目になるんでしょうか。
そうですね、これは総合的な学習の時間といいまして、
はい、
まあ、従来はですね、従来型の科目ですね、教科科目といいますけれども、はい、数学であるとか社会であるとか理科であるとか、そういった教科科目を横断した学習ということで、総合的な学習の時間というのが設けられております。その中で、課題研究を実施していると、はい、生徒たちが、自ら課題を設定してですね、はい、その解決策を、まあ、考えていくという、ね、そういった取り組みです。
大学生はよくそんなことをしているように思いますけど、はいはいはい、高校生ってなかなかない、はい、
そうですね、やっぱり従来型の学習でいきますと、はい、もう教科書、問題集、参考書だけ、はい、の世界ですけれども、
受験に
やっぱりそうですね、
どうしてもそこになっちゃいますよね、高校生は、
それだけではね、やはり今後の時代を支えていく人材にはですね、はい、それだけでは不足だろうと、やはり課題、自分の地域の課題、あるいはその社会の課題ですね、国レベルでもいいんですけどもね、課題を見つけて、そして解決策を考えて提案していけると、そんな力を育てたいなというふうに思っているところですね。
なかなかね、従来の総合学習とはちょっと違って、はい、一方通行じゃなく、はい、自分たちからこうアクションしていくっていう、そんなイメージでしょうか。
そうですね、まあ、総合学習はですね、やっぱり自分たちでこのアクションまで持っていきたいと。従来の教科科目はですね、そういった今申し上げたような課題設定、解決力とか、そういうものは育めてない、
うん、
でも総合的な学習の時間では今申し上げたような狙いを持ってやってるところですね、はい、
なんかこう方向性も随分変わってきてみたいで、課題、はい、なんていうんですかね、教育課程の定義なんかもちょっと変わってきてるとお伺いしたんですけど、
はいはい、まあ、教育課程の定義といいますかね、まあ、文部科学省の方で、今度、まあ、2020年から実施する学習指導要領のキーワードはですね、
はい、
社会に開かれた教育課程ということで、うん、やっぱりその地域社会とのまあ関係、そういうところも重視していこうということで、学習国のレベルでもですね、そういうことを進めていこうということになっていると思います。
学生たちは何か学びましたかね。
そうですね、生徒たちにまあこういったラボに参加してどんな力がついたかというアンケートとかをしたんですけれどもね、はい、そのアンケートの中には、まあ、ビジョンを立ててその現実化することの難しさを学んだと、
はい、
と同時に考える力が身についたであるとかですね、
はい、
まあ、そういった他にですね、自分一人の考えだけでなく、いろんな人の意見を聞いて進めていくことがより良い解決策を導くことになると ということを知ったとかですね、
はい、かなり深いですね、
すごいですね、高校生が書いたとは思えないようなアンケートですね。ありがとうございます。先生、最後にどんなこう、はい、生徒になってほしいか、はい、みたいなところ、
そうですね、まあ、こういった取り組みを通して、まあ、これは本校の教育目標にもなっているんですけれども、はい、社会貢献をできる、人を作りたいということでありまして、まあ、私のこのラボに所属した生徒たちはですね、まあ、この課題研究をした生徒たちはですね、嵐山のことを学んで将来その京都市のですね、
はい、
都市計画局の風致政策、は
い、すごい具体的ですね、
学ぶ、はい、司る部署に行きたいとかですね、将来のその進路に影響を与えている例もありますし、まあ、なんといってもその自分のことだけではなくて地域社会のことを考えて、そして、まあ、アクションを起こしていけるですね、そんな生徒が育ってくれたらなと思っているところですね、
はい、どうもありがとうございます。はい、
文明先生からお話をいただきました。ではここで一曲お聴きください。ではここで環境市民からのお知らせです。環境市民では生物多様性をゲームで楽しく学ぼうということで、生物多様性ゲームを無料で体験してくれるグループを3月末まで募集しています。生物多様性ゲームというのは、生物多様性って大切だと思うけどどう伝えたらいいのかなというのをなかなか感じ取ることができない、これをいい環境学習プログラムやツールはないのかなという、そんなお声をもとにお答えするような形で作られたゲームです。生き物がさまざまな関係で支え合って世界を作っていることを感じるプログラム、私たちの暮らしが多くの生き物の支えで成り立っていることに気づくプログラムを開発しました。この生物多様性ゲームを無料で体験してくれる方がいらっしゃいましたら、環境市民までご連絡ください。環境市民電話番号は 075-211-3521、 075-211-3521 です。ご連絡お待ちしております。
ありがとうございます。先生にいろいろとお話を伺いました。環境の中で、環境について、環境のために、すごいですね、目指して取り組んでおられる嵯峨野高校の伊藤文明先生にお越しいただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではそろそろお別れのお時間です。今日の担当は
向井博美と
武田由紀子でした。さよなら。
さよなら。